QIC、
というわけでございまして、ここからは九州豪雨化といいますかね、大雨で、まあ、線状降水帯などが、発生をいたしまして、九州、まあ、北部から南部にかけて、まあ、まんべんなくですけども、その前線が北上したり南下したりということで、まあ、まあ、福岡、長崎、大分、そして熊本、宮崎、鹿児島、もちろん佐賀県もそうですね。ただまあ佐賀県はなんか大した被害なかったというような話も来てますけども、まあともかく、で、その中で、その、まあ熊本もその線状降水帯が、まあよくあることですけども、居座って、大雨が続いたということになっております。しかもその記録的な短時間の豪雨ということで、一気にまあ川が増水をして溢れ、そしてまあ、いわゆる内水氾濫というような形で熊本市内中心部などで大きな被害をもたらしております。もちろん熊本市だけでなくて、熊本の北部そして南部天草とかそういったところでもかなりの被害が出ているということで、この、まあ、被害が出始めました8月10日の夜から、8月11日の、まあ、朝にかけて、次々に、この IBB にも、まあ、メッセージといいますか状況報告が届いておりました。その中の、まあ、いくつかをご紹介してみましょう。こちらは8月11日の午前0時に、届きました。これは熊本県菊陽町にお住まい、46歳元婦人自衛官現在スーパー副店長ラジオネーム豚バラは焼き鳥なのかからいただいたものです。上熊本のメガセンタートライアルの前から熊田の踏切あたりまで100メートルから200メートルほどが、80センチぐらい冠水して通れません。動けなくなった車が2台取り残されていますというのがこれがまあ届きまして、この大変なことになってるなっていうことはなんとなく思いました。最初私この上熊本のメガセンタートライアルというのが知らなかったんで、何これとか思って、木田さんわかりますか？
はい、トライアル、北九州でしたっけ、どこでしたっけ、
北九州でした。いやいや、その上熊本
ね。いやいや、本社がどこか知らんけど。
はい、まあまあ、本社はどうでもいいんですけど、はい、上熊本、これ、いつできたの、これな。
もうだいぶ経ちますよ。
これ、前の金剛だろ。
金剛？
金剛って会社の工場みたいなのがあったじゃんよ。
ちょっとそこは分からん
けど。いや、多分これ、地図で確認したけど、金剛だぜ、これ。混合がなくなったこと自体も知らないんだけど、で、そこに、そのメガセンタートライアルという、まあ、ホームセンターというか、スーパーというか、でかいやつがあって、で、そこから確かに熊田の、上熊本から来てる、伸びてるやつの踏切がありますけど、そこのあたりまで、冠水していたということです。で、これ他の、まあ、ツイッターとかでも、検索したところ、もう同じようなことを書いてる方が何人もいて、写真とかアップしてたんで、ああ、すげえことになってんなと思いました。そして、まあ、いっぱいいただいてるんですけども、ちょっと全部ちょっと紹介しれないんで、もういきなりすっ飛ばしますけど、朝になりまして、8月11日の午前9時、熊本市にお住まいの56歳会社員ラジオネーム、お買い物は銀町デパート、いつもありがとうございます。これはね、スポンサーでございます。からいただいた情報は、たたたた大変です。夢タウン浜線に入る東バイパスからのアンダーパスが水没しています。あちこちで低地が低い場所が冠水していますと言ってきました。これ、木田さんわかりますよね。
浜線バイパス
と何
ておっしゃいました？
東バイパスを南下していった時に、そこから夢タウン浜線に入る時にぐるーっとこうループみたいな地下道に入ってくぐって東バイパスを横断して夢タウンに入ってくじゃん、うんうん、あのアンダーパスが完全に水没していると。
そうでしょうね。
でということは、日が倍から、夢タウンに入れないという、まあ、どっかで U ターンしない限りは入れないという状況で起きてたということだそうです。まあ、あのあたりは、まあ、もともと、そんな高い場所じゃないからね、なぜあれは、地名で言うとなんだ、泉か江塚あれは。
なんて言うんでしょうね。
泉だよね、あのあたりね。泉7丁目とかじゃない？ あの辺り7丁目とか6丁目とか違ったっけな。とにかくあの水が出る場所ですからね、あの辺りは。で、まあそういう、まあいろんな情報が寄せられておりました。で、こちらは、熊本市からいただいた、48歳会社員ラジオネーム、キューピー3分クラッキング Z。
ありがとうございます。
8月8日から降り続いた九州の記録的、大雨で、福岡や熊本、鹿児島など各県で、合わせて6名の方が亡くなり、2名の方が行方不明となっていると。一時熊本県内7つの市と町に大雨特別警報が出され、大雨が止んだ8月12日以降、県内各地の甚大な被害が明らかになっています。天草市では唯一の映画館本土第一映劇が浸水、深さ70センチの水が城内に流れ込んだほか、各地で崖崩れや電波田の冠水、上天草市では上天草市総合センターアロマの体育館1階部分が浸水してプールのようになってしまいました。ここは災害時などに避難所として活用された施設でしたが、厚さ1センチ以上あるガラスを破って水が流入したとのことです。ということで、本土第一映劇ってあのね、この天草市、まあもともと本土市っていう場所なんですけど、本土のこの、第一映劇、私も行ったことありますけども、まあ、昭和レトロな、趣を残す、いい映画館なんですけど、まあいろんな映画関係者とか、役者さんからも愛されてる、映画館なんですけど、もう一気に水が入ってきて、客席だとかがもう本当その水没して、でまあ地元のボランティアの方とかが総出で、その座席だとかを外して、乾かす作業だとかそういったのをこうやったという話も伺っておりますがね。そしてこの上天草市の総合センターアロマ、私もここは行ったことあります。でここの、まあいわゆる体育館の1階部分が浸水して、もう上から見ればもう完全にプールみたいになったということで、まあこれ書いてあるように避難所として、おそらく熊本大分大地震の時なんかもそうだと思いますけど、ここ避難所になったんじゃないかなと思いますが、まあ、避難所がこうなっちまったらどうしようもないですからね、という、もう大変な被害が出ているということです。で、さらに、こちらは熊本市からいただきました46歳大学職員ラジオネーム超貧乏な日々。
ありがとうございます。
大変です。九州各地に甚大な被害をもたらした豪雨災害、熊本市内では地下にある店舗などを中心にかなりの被害が出ています。一般車両、普通の自家用車ですね、もそうですが、バスやタクシーなど公共交通機関の車両にも、冠水、まあ、水をかぶる被害が多発しています。JAF 熊本支部によると、熊本県内で冠水して動けなくなった車の救援要請が8月11日から13日までの3日間で2785件に上ったということです。すごいですね。これ対応取れたんですかね。まあ各県から応援とか来てたんだろうなと思いますけども、 とても対応しきれないんですよな。そして、記事を貼り付けていただきました。熊本市中央区の繁華街、雨漏りした地下の飲食店で片付け開始という、8月13日の TKU テレビ熊本が出したニュースですね。熊本市中央区繁華街にあるビルの地下1階の熊焼酎専門バーロックスピリッツ、平井さん行ったことあるみたいですね。
はい、ありますね。
ここであれしょ、熊焼酎を2トンぐらい飲んだっていうふうに伺ってます。
なんでやねん。
これ床に焼酎の瓶などが散乱していたということで、10日の午後11時頃に、雨漏りが始まったという、動画も出してましたね。このロックスピリッツのオーナー、店長といいますか、星原克也さん、私もよく存じ上げてるんですけど、もともとこの方は、こういう飲食店とは無縁な方で、まあ、知る人ぞ知る熊本日日新聞社の記者だったんですけど、で、実は 我が、FMC にも何度も取材に来てる人でしてですね。で、これ2011年の、3.11 の直後に、私どもが作りました、I love you and I need you 福島勝手に熊本版という動画がありまして、その関係の、記事なんかを書いてくれたのが、実はこの星原記者だったんですけど、で、彼が、熊日を、円満円満に退社をなさってですね、で、この焼酎バーを開いたということで、まあ、木田さんが何回か行って、2、3トンの焼酎を飲んでるということなんですよね。どんな店なんですか、ここ。
いや、いいお店ですよ。いっぱい、熊焼酎が置いてあって。
はい、ビルの地下なんでしょ？
地下ですね。
うん。やっぱあれですか、水入ってきそうな場所なんですか、こう、
まあ、入ってくるでしょ、あそこだ
と。ああ、そうだね。で、この報道ではですね、星原さんがこのように語っているのが流れたそうです。冷蔵庫とかセラーとかダメになったら1ヶ月また休まないかんと。で、お客さんが3人いたんだけど、店を閉めて帰ったんですと。で、そのまま、翌日11日の昼に来たら、床が濡れていたので、ああ、ここまで来ているなと。で、そこに、その雨水の線が入っている。これはそのカウンターに瓶を置いて、その水没した一升瓶にうっすらと線となった雨水の跡がついているわけで、ここにその線がついているでしょと。だいたい、ここまで来た、だろうなと。まあ、どれぐらいの水没ぐらいかがわかるということで。で、まあ、その汚れた瓶などを片付けながら、星原氏はこういうふうに語ったと。熊焼酎の倉本さんなどが支援してくれるそうで、蓋の開いていないものは全て無償交換をしてくれますということで、そういうの言ってくれるのは本当にありがたいですということで語っていたということです。で、この、ロックスピリッツの、インスタなど、インスタとかフェイスブック一応確認しましたけども、現在この店の被害が甚大だということで、クラウドファンド的な通常のクラウドファンドのサイトを使うと審査に時間がかかるのと、そして結構な手数料をごっそり持っていかれてしまうっていうのもあるので、それをまあ避けたいということだと思いますけども、まあ個人的に、募金を募っているということで、ぜひ自分に恩を売ってくださいというような呼びかけを星原氏がしているというところを見ました。私も一応、それを、シェアだけはしておりましたけどもね。ですからこういうような形で、地下にある店舗で被害、まあ、かなり出てるようで、寺本酒店ってわかる？
寺本酒店って、
なんかね、なんかどっか多分下通りの近くだと思うんだけど、どっかそのあたりの中でやっぱり地下に店舗があって、そこも水没しちゃったらしくて、なんか高級な洋酒だとかを中心に、全体で3000万円の被害だそうです。
うわ。
あと、菊田シューズってまあ、靴屋さんですね。あそこも水没しちゃったりとか、まあ、各地でそういうのが出てるみたいで、本当大変だと思います。で、先ほど、ゆめタウン浜線につながるアンダーパスが水没したというのも、ありましたけども、各地でそういうのもあって、まあ、雨が止んでからポンプでそういうのを組み出して、現状復帰するんでしょうけども、そういったのも含めて大変だということで、あと、熊本市では、まあ、大西市長が一生懸命情報を集めて配信してましたけども、まあ、水に濡れて使えなくなったいろんな道具だとか、そういったのも廃棄せざるを得ないものだとかを集めるということで、おそらく今後どうなんですかね、罹災証明かなんか出てくるのかな、わかんないですけど、まあ、ゴミ出しだとかもそういったのも今も活発に行っているということで、早期復旧を目指しているようですけれども、本当に大変だったと思いますけどもね。で、他にもいろんな大きな被害が出てて、熊本では玉名市の、スーパーのディスカウントスーパーのラム、これも水没と という報道でしたね。店内のいろんな段ボール箱とかそういう食品の箱だとかがぷかぷか浮いて漂ってる映像が非常に衝撃的だったわけですけれども、もうそれよりも熊本にラムーができてること自体が衝撃的だったんですけど、そこら辺はどうでしょうか。
いや、知らないです、ラムー。
いや、熊本玉名にラムーがあるんだっていう、ラムーが、
知らない、
大黒天産業前島くんが大好きなラムーですよ。お弁当が198円とか
もう知らないです
。もう信じられない激安の、ちなみにラムーの入り口の横には必ずたこ焼き屋がありましてね。たこ焼きは1パック100円です。というね、もう本当に大変な被害が出て、もちろん人的被害もあったわけで、これもね、本当熊本、まあ熊本だけじゃないんですけど、もちろんその福岡、その他でもいろいろ被害が出ているわけでありますけれども、本当に九州はこういう自然災害常習地帯でもあるで、そして、まあ、今熊本に、防災庁を置こうという動きも出ているということで、私はそれは応援しております。やっぱ災害多発地帯であるからこそ、災害に対するいろんな、まあ、対応というのを一番、まあ、たけているというふうに考えてもいいだろうなと思ってますんで、まあ、今後のそういう動き、注視していきたいなというふうに思いますし、やっぱね、まあ、日本の政治家とかそういったのはね、やっぱこの災害の現場をね、ちゃんと見に行かなきゃダメだよね。その大名行列で、汚れもしない防災服、作業服みたいなやつを着て、で、危険な場所でもないのにヘルメットかぶったりして、まあ、行くわけだけど、あんなのがこう行ったってね、ダメでね、お忍びで構わないんで、行ってですよ。俺で黙ってボランティアでもして帰ってくればいいんですよ、一回。で、あれですよ、へっぴり腰で屋根に登ったり、カレー食ったりするような、ああいうどっかの政党の党首じゃダメでしたですね。行ったことは後で分かりゃいいんで、宣伝に使いに行くのと違ってですね、現地で何が起きてるのかって知りに行く。で、もしくは別にボランティアしなくていいから、現地のいろんな人々の声を聞く。特に避難所だとかでどういう状況でしたかとかっていうのを聞いて回るっていうのはとても重要で、まあ、今回熊本市長の大西市長、大西和文さん、先輩風を吹かせるならば、私の中学の後輩ですけども、彼が頑張ってるので、頼もしく思いましたけどもね。ただ、ツイッターで彼が、いろんな情報を集約させてやってたのは、あれ賛否両論あるんだな、あれは。本来ならば、市なら市の防災のアカウントがあって、それでやるべきだと俺は思うんだけど、やっぱ市長さんが自らやるってのは、まあ宣伝効果あるんだけど、あれ市長さんが変わっちゃったら終わるからね。だからやっぱりそういう連携っていうことをちゃんと考えた上で今後やっていただきたいなと。まあ、これ前の熊本大分大地震の時もそうだったんだけど、同じこと言ったと思いますけど、まあ福岡では福岡の市長さんが、ツイッターで今川が溢れてますっていう一般市民の方のツイッターに対して、そういうデマはやめてくださいねって言って、牽制したところ、デマじゃなくて本当だったっていうんで大騒ぎになったという、そういう事例も今回出てますんで、まあそういう、まあ、情報を精査するという部分でもやっぱりある程度ちゃんとしたアカウントでやった方がいいんじゃないだろうかと私は思ったりするので、まあそれについては今後議論があっていいだろうなとは思いますけれど、今熊本市内は今日収録しておりますのが8月16日土曜日の現在時刻16時36分あたりなんですけれど、今熊本はどんな感じなんですか。もう各地で片付けとかそういうのは進んどる感じですか。
いや、私はほらもう休んでるから全然町に行ってないんで分かんないんですけど、
見に行かなんて
明日町に出ようとは思ってる。
飲みに
飲みには出らんですけど、はい、普通に明日ちょっと見て、ま、出る用事がありますけど、
ちゃんと回って各地の被害状況を写真撮ってちゃんと報告せないかんよ
いやいや
ちゃんと
これはあれです、
すぐにこちらにそういう状況を送らなきゃいけないです。こうやってリスナーさんがいっぱい送ってくるのに、そのね、IBB 九州のその、キラウエ優子とイペリット上だから何の情報も来ないというね。むしろいや現在 IBB から一旦離れている立花幸恵からは情報が来ましたけどもね。もうあそこほら熊本市西区に住んでるから周り大変だったっつって情報が来てましたけど、まあ本当にまあその自宅自体には被害がないということを言ってましたんで、それ一安心だねということを言っておりましたけど、まあまあそういうことで、各地で、被害出ておりますんで、まあそして実はまだこの雨の心配ですけども、まだ収まったわけではありません。依然太平洋そして東シナ海の海水温、この表面の海水温が非常に高い状況です。30度から35度ぐらいの、もうぬるま湯のような状態になってまして、嘘のような勢いで、水蒸気が蒸発、どんどんどんどんその上昇気流になっておりまして、でそれが、その、大陸の高気圧と太平洋高気圧の、そのちょうど間、その挟まれた部分、ここに前線が生じるんですけど、そこにそのいわゆる気圧の谷と言われるようなところですけど、そこに流れ込みます、この水蒸気が。でこの水蒸気がですね、とんでもない量なんですよ。もう例えば東京ドーム何杯分とか言ってもそれじゃもう済まないぐらいの量の水蒸気が空気中に溜め込まれていくんですね。それがその前線の上を通って、西から東に漂ってきます。でその時にちょうど九州だとかその陸地にぶつかるあたりで雨雲が一気に発達します。そして雲高、雲の高さというのがまあその8000メーターとか、あるいはもう場合によっては、まあ、本当に1万メーターぐらいのもうとんでもない高さになると、そこの真下は、ものすごい豪雨になるわけですね。でそれがその次々に、そういう巨大な雨雲が発生して、これをバックビルディング現象というんですけど、そのバックビルディング現象が次々に起こる、これを線状降水帯というふうに言います。それが発生するといつまでたっても雨が止まないという状況になります。でそれが今一旦小康状態になってますけど、またすぐ、降るだろうという、まあそういう、まあ予測も今立ってるわけであります。なので、本当に気をつけていただきたいと思いますね。あとね、これはどちらかというと大阪はひどいなと思ってる部分があるんですけど、大阪って、本当市民の、民度が低い人が多くてですね、例えばタバコの吸い殻のポイ捨てだとかがもうあっちこちであるわけですけど、それが、その道路脇の側溝の、その取水口あたりに、その、ゴミとなって固まってます。で、あれが、その水のその排水を妨げたりしています。で、それによってですね、その、本来水が流れていくべき、そのところから流れないということで、その道路が川のような状況になるわけですね。で、それによって、いわゆる内水氾濫のようなことが起きてしまうという、その危険性というのが前から指摘されていて、大阪特に人ひどいだろうと思ってますんで、今のところ大丈夫ですけれど、今後そういうようなことが起きるだろうというふうに私は思ってますんで、どうぞ皆さんと気をつけていただきたいですし、路上で、そもそも大阪は路上で喫煙がもうできないにもかかわらず、まだ未だに吸ってるバカがいますんで、いたら後ろからですね、刀で一刀両断で切りつけていいと思います。責任は取りません。ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.osaka までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。